詩編の福音第3回、救いは主から来るという主題で詩編の第3編です。人生には3つの坂があるというのを聞いたことあるでしょうか。第1は上り坂、そうすると第2は下り坂ということでね、どちらが好きですか？もちろんね、これは愚問ですね。誰でも上り坂が好きなわけですけども、テレビでですね、日野翔平が自転車に乗って日本全国つつうらうらを旅する番組というのがあります。到着というんですけども、それに乗っている日野翔平さんが時々叫ぶんです。人生下り坂最高って言うんですね。まあ、上り坂をね、一生懸命自転車アシストじゃないので、あれを登っていくのは大変なんでね、下り坂は最高だって、そうだろうなというふうに思いますけども、上り坂、下り坂、3つ目がまさかと、ご存知ですね。私もこれ新聞で見つけて、なかなか面白いなと思って使ったことがあるんですけれども、実はこれは披露宴での定番スピーチだそうですね。人生にはこのようにいろんな坂があるから、2人とも手を取り合って歩みなさいと語られることが多いというわけなんですね。そうしてみますとね、今日の詩編第3編というのは、ダビデにとってまさかの出来事であるということが言えると思うんです。扉書きにこのようにありますね。ダビデがその子アブサロムを避けて逃れた時の歌。そうですよ、まさかの自分の息子の反逆です。その時に歌われた歌というわけなんですけれども、その詳細はサムエル記下の13章から18章まで6章を使って詳しく書かれていまして、以前ここから説教した時にも非常に内容が豊かなところなので、もう4回語らなくちゃいけないということなので、今回は要点のみにしたいと思います。アブサロム反逆事件なわけなんですけどもね、お父さんのダビデは初期のヘブロンにいた時代にもうすでに6人の妻がいたということで、ダビデ家の状況はいろいろ複雑だったということが伺われるわけです。その中でアブサロムは第3番目の奥さんの子供だったようです。そしてこのアブサロムについてこんなふうにサムエル記下には書かれているんですよ。さて、全イスラエルのうちにアブサロムのように美しさのため褒められた人はなかった。その足の裏から頭の頂きまで彼には傷がなかった。相当なジャニーズ系だったということができると思うんですけれども、このアブサロムにはタマルという妹がいたということが書かれているわけなんですね。この妹タマルをダビデの長男アムノン、お母さんが違うわけなんですけれども、異母兄弟のアムノンがアブサロムの妹タマルを見初めてしまって恥ずかしめてしまったという事件が起きたわけなんです。アブサロムは非常に怒りました。またダビデも怒ったわけなんですが、なぜかダビデは優柔不断にも7年間このことについてほとんど無為無策だったわけなんですね。なぜかというと、実はこの第二サムエルの13章に先立つ11章と12章でバテシバ事件が起きているんです。ということで、ダビデはこのことで預言者ナタンからも神様からも非常に咎められましたね。それで彼は意気消沈していて、自分も同じような罪を犯してしまったということで、優柔不断の7年間を過ごしていたようなんですけれども、その間アブサロムはアムノンへの復讐を遂げます。そして逃亡します。でその後で自宅蟄居の状態になるんですが、家でとどまっているだけじゃなくて、この7年間を使って反乱軍を育てていたんですね。そして反乱蜂起という反逆するわけです。そしてその軍師にダビデの腹心だったアヒトペルがついたということがあるんですね。非常に優秀な将軍でした。しかしアヒトペルは聖書を見ますと、実はバテシバの祖父なんです。おじいちゃんなんです。自分の孫の家族がダビデに めちゃめちゃにされたということに恨みと不平不満を持っていたようですね。それでこの反乱軍の軍師になった、これがアブサロム反逆事件の始まりだったわけなんですけれども、それに対してダビデはどうしたのかというのがサムエル記下の15章のところにこのように書かれています。一人の使者がダビデのところに来て、イスラエルの人々はアブサロムに従いましたと言った。ダビデは自分と一緒にエルサレムにいるすべての家来に言った。立て、我々は逃げよう。そうしなければアブサロムの前から逃れることはできなくなるであろう。急いで行くがよい。さもないと彼らが急ぎ追いついて我々に害を被らせ、剣を持って町を撃つであろう。サムエル記下の15章13節以下に書いてありますけれども、ダビデは戦わないで逃げたんです。そしてその時に歌われた歌というのがこの詩編の第3編だと、この扉の言葉は伝えているわけなんですね。詩編第3編は3つの部分からなると思います。第1は祈りです。第2は信仰告白、そして第3番目に嘆願ということなんですけれども、この冒頭からの祈りには3つの多いのですという言葉が続けられるんですね。ダビデにとってこの問題は大きい問題でしたけれども、しかし非常に多い問題だったというわけなんです。確かにね、私たちにも問題が起きるときには1個だけじゃ済まないんですよね。いくつも問題が複数で襲ってくるということがよくあるわけなんですけれども、ダビデはそのことをこのように語っています。主よ、私に適する者のいかに多いことでしょう。私に逆らって立つ者が多く、彼には神の助けがないと私について言う者が多いのです。まず敵が多いというふうに言っていますね。どのぐらいの敵がいたのかというと、6節見ますと、口語訳ですと血よろずの民と言っています。他の訳によりますとね、幾万とか幾千万というふうに訳されて非常に多かった。アブサロムの反乱軍につく者の数がはるかに多かったということがわかります。それから逆らって立つ者が多いと言っていますけれども、これ直訳しますと、私に石をぶつける者がたくさんいると言ってるんですね。確かにサムエル記下にはダビデに石をぶつける者がいたと書かれていますね。こんなふうに書かれています。ダビデ王がバホリムに来た時、サウルの家の一族の者が一人そこから出てきた。その名をシメイと言い、ゲラの子である。彼は出てきながら絶えず呪った。そして彼はダビデとダビデ王の諸々の家来に向かって石を投げたと書いてあります。その他にもたくさんの石をぶつける者、逆らって立つ者がいたということがわかりますね。そして第3番目にですね、これが一番ダビデにとっては効いたようです。それは彼には神の助けがないというものが多い。もちろんダビデも罪人です。バテシバ事件を起こした後でですね、本当に意気消沈していた、悔い改めもしたでしょうけれども、罪人のお前に神様は助けないというふうに言う人が多かったということがわかります。そしてダビデは次に信仰告白をするわけです。3節、しかし主よと言ってですね、主がどなたであるかということを彼は告白しています。あなたは私の盾です、私の栄え、私の頭をもたげさせてくださる方です。そして主は私に答えられるというふうに4節で言っていますね。私が声を上げて主に呼ばわると、主は聖なる山から私に答えられると言っています。主は必ず私に答えてくださると、彼は信仰告白をしているわけです。ところでその4節のずっと下の方にセラという言葉があります。実は2節の後にもセラがあって、それから詩編第3編の最後のところにもセラという言葉があります。セラって何だろう。これは現代でははっきりそれが何であるのか伝わっていないそうなんです。ただ多くの人がおそらく音楽用語だろうというふうに言っています。というのは詩編というのはもともと賛美歌だったんですね。その曲が失われて 歌詞だけが残っているのが詩編というふうに言われるわけなんですけども、もともと音楽だったわけです。でそこでセラーセラーセラーと3回書き残されているわけなんです。でこれにはいろんな説がありまして、これは多分休止符だろうという人もいますし、いや休止符じゃないぞ、アクセントだろう、セラーですからね、アクセント、アクセントというよりもここで破調調から二調調に転調するという、転調しなさいというそういう指示じゃないかという人もいるし、それからダビデはハープの名手でした。ハープは調弦しないと音が狂うんですよ。だからここでちゃんと調弦してですね、正しい音で演奏するようにというふうに調弦の指示だという人もいます。でも一番有力なのはやはり休止符あるいはブレス記号ではないかというわけです。でここで大きく息を吸う、深呼吸をするわけです。皆さんは深呼吸をするときにどうしますか？顔を下に向けて深呼吸できますか？これつらいですね。絶対に顔を上に向けますよ。そのように問題の真っ只中で問題を見つめると私たちの頭は下を向いてきます。でもその時にセラーと言ってですね、上を向くんです。そして深呼吸をする。上を見て何を見るんですか？神様を見上げる。そこから神様からですね、平安をいただく。セラーというのはそういう意味ではないかという人が多くいます。事実次の5節でこのように始まっていますね。私は伏して眠り、また目を覚ます。主が私を支えられるからだと言っています。問題が山積するときには私たちは不眠症に陥ります。いろんなことがですね、心配になってきて不安になってきて夜眠れなくなります。でもダビデは私は伏して眠り、また目を覚ますと言っています。なぜですか？主が私を支えられるからだ。そうだ、問題をいくら見ても解決しない。主を見上げるときに主が私を支えてくださるということが見える。だから私は主によって平安を得るのだ。伏して眠ることができるというわけなんですね。そして彼はこのように嘆願の言葉を語るんです。主よお立ちください、我が神よ私をお救いくださいと言っています。人間が解決するのではない、罪人の私が解決するのではない、主よどうかお立ちくださいと言っているわけなんですね。詩編の中に有名な言葉がありますね。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助ける。詩編50編の15節の言葉ですけれども、私の名を呼べと言っていますね。多くの人がダビデに向かって彼には神の助けがないと言っています。これは言い換えればどういうことですか？困難に際して沈黙する神にはお前を助ける力がないということですよ。だから神様は黙ってるんだと。神様、人々はあなたを冒涜しています、あなたを助ける神ではないと言っています。私は罪人です、でもあなたは私をお救いくださる方ですと信仰告白していますよね。主よお立ちくださいとダビデは叫んでいるわけです。だから我が神よ私をお救いください、あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪しき者の歯を折られるのです。この歯というのは牙ですね。敵の牙を抜いてくださいというふうに呼びかけているわけです。そして最後8節で、救いは主のものです。救いは問題を見つめるところから来るのではない、人間により頼むところから来るのではない、救いは主から来るという確信がここで宣言されているわけですね。そしてさらにダビデはこのように結んでいるんです。どうかあなたの祝福があなたの民の上にありますように。さっきまでは私を救ってくださいとお願いしていました。でも私じゃけじゃない、民の上にあなたの祝福がありますようにと、そのように民への祝福を祈るほどに彼は今解放されているんですね。問題から、ダビデをこのように問題から解放してくださったのは神様です。これはイエス様の言葉を思い起こさせるものですね。イエス様こう言ってます。 あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。これは十字架に使われる前のイエス様の言葉です。ヨハネ伝の16章33節、私はすでに世に勝っている。こういうことができるのは神にあって言うことができるわけですよね。そうしてみますと、イエス様はいつも父なる神を見上げていた方でした。人々が十字架にイエス様を追いやるときでさえもね、人間たちを前にしてイエス様は何とおっしゃったでしょうか。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。自分を十字架に追いやる人々を罵るんじゃないんです、呪うんじゃないんです。目はどこを見ていますか。父よです。やっぱり天を見上げているんです。今人間の目にはイエス様は十字架にかけられる、まさしく下り坂です。でも下り坂でイエス様は死なる神を見上げているんですね。そしてこの言葉を語ったのはルカ伝の23章34節に記されているんですが、次の35節で役人たちの言葉が記録されています。彼は他人を救った、もし彼が神のキリスト、選ばれたものであるなら自分自身を救うがいい、お前が神というならお前自身を救え、救えない神じゃないかというふうに言ってるんですね。これはダビデに向けられた言葉と同じです。彼には神の助けがない、神には彼を助ける力がないと人々が言ったというんです。そしてイエス様は十字架の上でエリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫びました。これは絶望の祈りに聞こえます。でも誰に向かって祈ってますか。エリエリ我が神我が神です。やはり目は父なる神に向けられているんです。人間の目には十字架というのはまさかの十字架でした。でもそのまさかの十字架でもイエス様は父なる神を見上げているんですね。そしてこの方にまさかの復活が起きるんです。人間の目にはまさかです。でもこれは神様のご計画でした。イエス様の下り坂にもまさかにも見える十字架は、しかしこれは栄光への道なんですね。私たちはそのように下り坂もまさかも大嫌いです。でも神様の大きな計画の中でそれは栄光の坂なんですね。そしてイエス様はこの坂を登りきって私たち罪人のために今も取りなしてくださっている方です。十字架で贖いの御業を完成してくださったイエス様は今も私たち罪人のために取りなしてくださっているんですね。この方が私たちの救い主キリストです。救いは問題や人を見つめることから来るのではありません。救いは主なる神から来るのだからです。私たちのなすべきことは問題の真っ只中でセラーですよ、大きく息を吸って神様を見上げ、救いをもたらすことのできる真の神様を信じて祈り委ねるんです。その時主がまさかの解決を、救いを私たちに賜ります。お祈りをいたします。天の聖神様、困難な問題が迫ってくる時こそ問題ではなくあなたを見上げるべきことを今朝共に学びました。救いはあなたからのみ来るのだからです。イエス様はこのことを十字架に至るまでお教えくださいました。私たちもいつも主なる神様を見上げ、祝福のうちを歩むものとさせてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。